こんにちは、会員の皆様、原田拓でございます。私はこの2日間はですね、まあ非常に悠々自適というか、まあ朝に仕事が終わりました後ですね、昼までちょっと打ち合わせがありまして、じゃあまあ午後は、六本木ヒルズのライブラリーでやるからみたいな感じでですね、まあのんびり執筆ランドして、午後は、夕方はですね、早くからまあ会食してですね、で、早く寝るというですね、非常に理想的な生活を送ってたんですけども、そういうことでまあ3日間ですね、最後の日を迎えておりますけども、昨日ですね、その六本木ヒルズのライブラリーの中で、このあのゴールド会員でですね、いらっしゃいます佐藤、俊彦先生ですね、がですね、お書きになられました福島原発事故2015年問題の真実というのも現代書林から出されてますけども、ですね、これは1300円ですな。この厚さで1300円で安いですけど、をですね、いただきましたので、これは拝読しておりました。いやー、これですね、やっぱり皆さん読んだ方がいいだろうなと思いました。っていうのは、結局その、ね、チェルノブイリ、それからあの、広島長崎の原爆と比較してですね、福島はどうなるのかと。で、しかも我々どうなっちゃうのっていうところについて、お医者さんはですね、まあ、偉い人になればなるほど、偉いっていうか、まあもちろん、まあ皆さん偉いんですけども、いわゆるその公的な役職を持ってる方であればほど、あるほど、なんかなかったことになってますよね。それ本当なんかいいということで、非常にその専門家の方のですね、限界というのをですね、しかも私自身が信頼申し上げてる方からの、っていうのをぜひ聞きたかったんですけども、これ非常に佐藤先生の方、コンパクトにまとまってて、本当かいなーっていうのがですね、まあいろいろありまして、2015年というのは債務危機だけじゃないんだよと。要するに、これはですね、2015年というのは、まあちょうどですね、2011年から4年経った後でありますので、ちょうどこの福島原発2015年問題、まあ要するにそこら辺からですね、なんか不思議なあの病気でですね、亡くなっていく方が結構増えるんじゃないかと。しかし、まあ、因果関係がなかなかこう、わからないので、まあ、それをですね、そうだというふうに、まあ、言うのはなかなか難しいんじゃないかというようなことをですね、まあ、警告をされているわけであります。いやー、これな、大変ですね。ちょうど39ページあたりですね、チェルノブイリ原発事故では4年後から健康被害が急増した。ちょっと読ませていただきますけれども、まあ、いろんなことを書いてございますけれども、4年後ぐらいですね、2015年、すみません、40ページですけど、これは福島原発事故の4年後ですと、チェルノブイリ原発事故のように日本でも2015年から放射線による健康被害の増えることは否定できないのですと、まあ非常に慎重な書き方されてますけれども、チェルノブイリ原発事故は1986年4月26日に起こりました。当時ソビエト政府は放射能の飛散を隠していました。結局最も被害を被ったのは幼い子供が生まれてくる赤ん坊でした。これ細胞の分裂があるからですね、すごく活発だからなんですけども、例えばベラルーシはチェルノブイリ原発から400キロ離れています。そのベラルーシでは2個4年後の1990年頃から子供たちの間でいろんな病気が急増しました。小児がんや甲状腺異常、白血病になる子供、小頭症の赤ん坊が生まれる確率が増えたのです。その後1995年をピークに、小児甲状腺がんは減少しますが、同時期から思春期、成人の甲状腺がんが急増しています。事故当時は発症していなくても一定期間を置いた後、年齢が上がるにつれてがんが現れている傾向を示しているのですと。いやー、これ偉いこっちゃなってことですね。ですから、まあ、日本はですね、これで結構、これ保険、それから医療の世界っていうのが、もう、抜本的に変わらざるを得なくなるんじゃないかなと。これパニック起きますからね。まあ、これソビエト時代でもパニック起きてましたから。だから日本人どうしてくれんだとなった時に、これ耐えられないでしょうね、今のせい、なんかあれなんじゃないですかね。菅総理大臣とか、あの時の閣僚の人たちってなんかとんでもない目に遭うんじゃないかなと。で、自民党もですね、結局この数年間何もやってなかったじゃないかと。規制制度は結局なんか全部ダメになっちゃうんじゃないかって感じしますが、この本ですね、まあ、予防という観点で、まあ、治療をしてですね、予防、それから、ただまあ、これ予防といってもですね、まあ、いろんなその器具で、まあ、見る方法があるんですけど、これはやっぱりプロの方が見ないとですね、細かい、異常っていうのは見ることはできないので、まあ、まあ、佐藤先生のですね、宇都宮セントラルクリニックを含めたそういう専門家のところで見るべきだっていうのがあるんですけども、まあ、そうは言ってもですね、いきなりそれだけではなかなか、納得ができないわけでありまして、この本ですね、やっぱり多分最後に編集者に言われたのかなと思うんですが、じゃあ普段の生活どうしたらいいのということで、186ページ、187ページあたりからですね、何を摂取したらいいのかというのが書いてます。放射性物質から自分の身を守る方法を紹介しておきたいと思いますということで、これが非常に私は、なるほどなと思いました。一つは、要素を取るということで、要素は海藻類に多く、特に昆布に豊富ですって書いてありましてですね。なるほどなぁ、ということあります。まあ、要するに甲状腺が要素で満たされると、要素1、3、1入り込む余地がありません。これはまあ、よく知られてますよね、要素の話は。しかし、あとカリウムですね。放射性セシウムとカリウムは構造が似てると。なので、普段からカリウムで身体を満たしておくと、細胞への取り込みが低下します。あ、なるほど、と。それから、カルシウムですね。これはストロンチウムの取り込みを抑える効果がある。それから、アルギン酸ナトリウムですね。これも海藻に豊富に、ありますと、ということあります。それから、ペクチンですね。体内に取り込んでしまった放射性セシウムと結合し排出する効果があるほか、抗酸化作用もあると。 それから不溶性食物繊維ですね。これもですね、腸の蠕動運動を活発にさせるということであります。放射性物質を含んだ便がスムーズに排出されるようになりますと。それから必須ミネラル、そして茶化テキンですね。茶化テキンもですね、具体的にベニフウキという緑茶がいいんじゃないかとかですね。ジコピリン酸、これ味噌の中入ってるんですけども、ジコピリン酸は放射性物質の排出を促進するんじゃないかと。長崎の原爆の時、爆心地から 1.8 キロのところに聖フランシス病院というのがあったと。これ193ページですけども、しかし同病院の医師や看護師は一人も原爆症を発症しなかったとされていますと。その理由として同病院の秋月慎一郎医師、これ非常に有名な方になりましたけども、以前からですね、同病院の関係者はワカメの味噌汁を飲んでいたためと記していると。また味噌のおかげで聖フランシス病院の被爆者が回復したという報告もありますと。同じような報告は広島にもありますと。いうことであります。広島大学原爆放射能医学研究所の研究では、味噌が放射性障害を予防する効果のあることが示唆されていますということであります。まあ、ただまあ、これマウス実験だけどということになりますね。それとあと、抗酸化物質のポリフェノールを取るべきだということであります。それから抗酸化ビタミンのビタミン A、C、E を取るべきだという話。そして、隠れた抗酸化ビタミン、ビタミン B 群、そして抗酸化酸素の、酵素の原材料となるミネラルとしてですね、SOD、それからカタラーゼ、グルタチオンペルオキシターゼというですね、抗酸化酵素を作るために、銅、亜鉛、セレンなどが必要だというようなことも書いてあります。なるほどなということなんですけども。いや、やっぱり TPP ですね、なんでこのタイミングでやるのか。まあ、日本勢を基本的に狙ってないっていうのは、まあ、あるんですけど、しかし、あえてすると、これからその、2015年問題でですね、いや、私の子供ちょっと最近不調なんだけど、いや、実はうちの赤ん坊もなのってなった時に、これ、大変ですよね。で、富裕層から中心に、やっぱり今の医療制度にはですね、もう信頼ができないということで、やはりその、まあ、この、いわゆるですね、2015年問題に対処をちゃんとできる、まあ、医療機関といったところですね、これに駆け込むんじゃないかなと。そうすると、それを担保するような、まあ、保険とか、まあ、いわゆるですね、医療関係の、まあ、金融商品も含めてですね、いろいろ出てこざるを得なくなってくるのかなということで、まあ、2015年から先ですね、日本の命どうなっちゃうのと、まあ、今のですね、政治家たち全く分かってませんから、これ、もう隠蔽しちゃってますから、ということでですね、非常に参考になる本でございました。佐藤先生、本当にありがとうございました。非常に勉強になりました。今度書く本でですね、ぜひ引用させていただければと思ってますけれども、まあ、そんなこともこれあれですね、我々、会員制、サービス、原田家ゲマンシャフトも、まあ、実に皆様方、会員のですね、皆様方からいろんな形でまあそれぞれのご専門でいらっしゃいますので、あとまあ一つ目的はですねやっぱりゲマンシャフト我が国における共同体というのをどうやってこう作り上げていくのまあはい再び作り上げていくのかというのをですね非常にお考えの方でいらっしゃいますのでまあぜひですねこういう形で今後に関してですねいろいろとまあご意見それから専門的なご知見がある場合にはいろいろといただければですねこういう形でご紹介もしますし私自身のですね口それから手っていうかですねまあ文字ですけれどもどういう形でですねまあ広めさせていただくとちょっとでもお手伝いできればなというふうに考えている次第でございます。まあ、ぜひ、何でもおっしゃっていただければな、というふうに思っています。まあ、いよいよこれ、ゲマンシャフトというのは、本当の意味でのゲマンシャフトになってくるんだな、という感じがするわけでありますけれども。さて、今日ですね、音声教材、週刊花だけでもお送りしましたけれども、まあ、システムトレーディング的には、外生的なショックが生じない限りは、5月は上げだな、ということがですね、これでもうかなり明らかになってきてますんで、まあ、その辺があるんで、まあ、ちょっとシリアでバンバンやるっていうのはどうなのっていうのが、まあ、それは今、オバマ政権もですね、基本的に JP モルガンとぴったりですから、まあ、そうなんだろうな、っていう感じですよね。ですから、まあ、基本的にはそういう、まあ、論調で、まあ、進んできてんだろうな、というふうに思うわけであります。ですので、まあ、5月ですね、まあ、ゴールデンウィークはちょっとのんびりでいいんじゃないかな、というふうに思ってますが、で私自身はゴールデンウィークですね、後半戦は、ちょっと関西の方に、まあ、物見湯さんでちょっと行ってきますけど、この間、東北に行きましたけども、まあ、家族を連れてですね、行ってきたいと思っております。皆さん方もぜひですね、まあ、ただ、中東における地政学リスクの策で、それから、まあ、太陽、嵐ですね、なんかいわゆるブラックスワン的なところっていうのは、まあ、常にですね、まあ、チェックはすべきだと思いますけども、ただまあ、あんまり過度にということではなくて、まあ基本的にはホールドのですね、部分が多くて大丈夫な状況なのかなというのが、先週からですね、今週にかけて、やっぱこの中身で、かなり動いたなということだと思いますけども、データ的に見えてきている世界と、あとオープンソースインテリジェンス、これを合わせた上でのですね、まあ分析ということで、まあ申し上げている次第でありますので、ぜひですね、週刊花だけを、まあじっくりですね、まあお休みまだ長くありますんで、お聞きいただければなというふうに思っている次第でございます。週明けはですね、実は、プレップスクールですね、グローバル人材プレップスクール、今年は東京では外交官を育てるということで、合計13名ですね、今年は小ぶりでありますけども、試験もですね、やりまして、まあしっかり、勉強してくると、するという意思表明をですね、しっかりした、学生たちですね、女性が確か5名かな、で、男性が8名でありますけども、しっかり引き連れてやっていきたいと思っておりますので、またですね、いろいろとご報告していければというふうに考えている次第でございます。ということでまして、またですね、週明け、このコラム等でお会いできればと思います。以上、原田圭でした。